だけどね、まあ心臓の悪い人なんか特別な試験してやるけど、だ体力をともかくつけろよって言ったんだ。そういうこともあって最近少し、これはもうダメですよ、この年はダメだ、の年齢の人はダメだけど、これはどれかな、19歳の人はダメだけども、13歳16歳は少し上がってきましたね。こういうふうに少し持ち返してるけども、ほらみんな昭和のいいじゃないね、みんな上の方でしょ、少し下が少しこう上がったりしてるけども、この辺がみんないいわけよ。だからそういう意味で昭和の人たちのが強かったものは体力だけとは言わないけども、体力は運動力は強かった。で今私が心配してるのは、今の子供たちが外をみんな野山を駆け回らないよね。だからね、走ったり持久力みたいなのないから、もっと体力をつけなさいって言って、少し文部省も気にして、文科省も気にして、この頃盛んに体力をつけようと努力してくれたので、それが少し見えてきたと思ってますが、いずれにしても体力が問題で、体力が弱くなり持久力が弱くなると勉強のだって弱くなっていくんで、やがてはね。それからまたもう一つ心配なことは、このいじめの問題で大騒ぎしてるけれども、家庭でしっかり教えてない私の孫もそうですが、倫理観が弱い、道徳観が弱い。でそういう意味で家庭のしつけをちゃんとやっていただきたい。そうすると面白いデータを今からお示しします。道徳心をつける、倫理観をつけようと思ったら簡単だって話をいたします。どういうデータがあるか、そのまず前にこちらからいきましょうね。そのどういう手が打てるか、そうすると非常に、倫理観が道徳観が上がっていくかっていう話は後でデータを示しすることにして、答えを言っとくと、皿洗いさせろってこと、皿洗いをさせる、家事を手伝いしなさい、後でも示します。でそういう意味でこの地域社会、特にその香川とかこういう自然に恵まれているところでは、もっと地域が子どもたちに積極的に体力をつけるようにみんなで努力をしてください。それから、道徳感を持たすようないろんな指導をしていただきたいと思います。でそこでそのもう一つ私が最近言ってることは、早寝早起き朝ごはん、まず会長さんやってんのよ。バカなね、あんなことやらないで勉強したらいいのねと思われるかもしれんけれども、どういうことが起こるか、面白いことが起こる。要するに家庭教育で十分やっていただきたい、難しいこと言わなくていいよと。早寝と早起きと朝ごはん食べさせてください。そういうことをすると学力が上がるよっていう話を今からいたします。これはどういうものが出してあるかというと、中学校の2年生でさっき見た文部科学省がやってる学力調査での調査した結果、成績のいい人たちとできないのと分けてみて、朝ごはんをよく食べる人と食べない人を比べるわけです。食べない人と食べる人で600点満点で500点いやな50点違うわけです。だから成績良くしよう、学力をつけようと思ったら難しいこと言わないでいいから、朝飯食わしてやったらいいね、早く寝かせたらいい。それから朝早く起きたらば、今日の準備をちゃんとしとけよとか、寝る前にちゃんと明日の準備をしとけよとか、そういうしつけをすることだけでもって、こういうふうに学力が上がるんですね。それからもう一つ面白い問題は、さっきちらっと言った道徳感をどうやって持たせるかということです。でどういう面白いデータがあるかというと、例えば質問がいくつかあって、第一問は、家庭で手伝いをさせますかと、皿洗いさせますかとか、そういう家事を、まあ最近だから私の頃はもっぱら私は薪割りの名人だったの。小学校の3年から4年、薪割りえいってやるとこんな熱いのバンと割れる名人も、そんな今やらないよね、薪割りなんかやったら危なくしょうがない。だけどもそういう家事をやらせるやらせないかっていうようなデータが片方にあって、同じ調査で同じ時の調査で、あなたは混んだ電車で座ってた時に前にお年寄りなり年上の人がいたら立ちますかとか、席譲りますかとか、あるいは道で目上の人に会ったらおはようございますとかこんにちはという挨拶しますかとか、そういう倫理に関する質問と、 それから家事を手伝いますといういろんな項目の質問両方を合わせてみる。で、横軸に取ったのは正義感があるという方がこっち、ない方がこっち。家事を手伝ってる、手伝うのは多く手伝うのが上、手伝わないのが下。そうすると見事に家事を手伝う人ほど道徳感が多い、強い。家事を手伝わないような子供は道徳感がゼロとは言わないけど非常に少ない。ね、ですからね、修身なんて難しいこと言わなくていい。家事をきちっと手伝わす、あるいは自然をよく見せる、生活体験さ、これは生活体験です。生活体験ですから、まあ、もちろんの家事の中の一つであるけども、買い物に行くとか、何か外に出かけて行って手伝いをするとか、そういう生活体験が豊富なほど道徳感がある。それからこれはそれほどはっきり大きく現れませんが、それでもかなり優位な差が、朝起きた時に太陽が昇っていくのを見ましたかとか、あるいは夜空を見て星様を観測しますかとか、何か植物を育てましたかという自然体験をすればするほど道徳感があって、自然のことをあまり勉強しないような、体験しないような人は道徳感が弱い。非常にこう面白いデータなんですね。これ文部省で10年ほど前に取ってもらったデータで、要するに修身をどう教えますかっていう議論があったときに、もちろん昔流のようにきちっと修身を教えることもいいけども、その一つ手前にごくごく自然な家事を手伝わすとか、生活体験を足すとか、自然体験をさせるとか、そういうごく自然に、昔の人ならごく自然にやったことをやれば、それだけでも道徳感が増えてくる。不思議な話だと思いかもしれんけれども、考えてみると、何か手伝うと思いやりが出てくる、ね、兄弟手伝ってると片方がうんとやって片方やらないなんてのもやっぱりまずいから一緒にやろうとか、そういう自然に道徳感が育っていくということをお話をしたわけです。それで今日このお寺でお話をさせていただいていますので、ぜひお願いをしたいことが一つある。それは宗教がもっとね、積極的に教育に参加してほしいと。で、ここで仏教のお寺に来てて仏教の悪口言うと後でぶん殴られていけませんからね。だけどもね、私よく言うんですよ、残念ながら負けてる。キリスト教、特にカトリックなんかは必ず日曜学校がある。だって非常に多くの信者がそこに行って、で毎日多くの、まあ、今は昔ほどではないにしても結構まだね、ドイツにしてもフランスにしてもアメリカにしても教会に行って牧師さんなり神父さんに神の教えを教わってくる。それからまた子どもたちも日曜学校なんかで教育を受けてくる。で、日本でも昔は、今でも幼稚園は随分やってくださってるけども、仏教でもお寺、私なんかよくお寺に行って説教聞いたものでしたが、昔に比べるとあまりなくなっている。ここはやってらっしゃるんじゃないかと思いますけどね、やっぱりちょっと少なくなってきている。もっと仏教のお坊さんたちが土曜日とか日曜日ごとに1時間か2時間でいいから、いきなり仏様の教えがどうのこうのって難しく言わなくてもいいから、物を大切にするとか、人に思いやりの心を持てとか、そういうことを教えていただきたい、ね、でそういう話をもう何年か前ですけども、岩手の禅寺のお坊さんたちが大勢集まったところにそういう話をしたことがある。そうしたらね、どうしてできないかって答えがあったの。あんなこと言ったって忙しいんですって。ああそう、どうしてそんな忙しいのって。お葬式があるんです、土曜日日曜日お葬式が忙しい。だから私はね、あなた毎日曜日でもいい、毎土曜日でもいいから、午前中は子供の学校で教えるから、お葬式はやらないよと言ってごらんよと。そうするとその時に日付とか減るよと、うん、だからね、ぜひね、1週間に1回は2時間ぐらい、子どもたちでも大人たちでもいいから、特に子どもたちに対してきちっと仏の教えというのはどういうものであるか、生きていくということはどういうことか教えていただきたいとお願いをしたことがあるんですよ。してるんです今でもね。ですからぜひとも一つ 仏教の方々にそういうことをお願いをいたしたいと思います。この点ちょっと西洋の宗教の強さに負けてるところが、特にイスラムの連中に負けてるところがあります。さて最後のお話をいたしましょう。先ほどお見せしたのでお気づきになった方がどうあるかどうか、そこまで戻るのは大変なんで戻りませんが、ピサという試験があって、高等学校の人たちの読解力とか理科力とか数学力の比較があった。あの時にフィンランドというのは猛然上の方に、でそのフィンランドが上の方にいつもいるもんだから、もともとヨーロッパの人はそれを狙ったの。ヨーロッパが上に行くには、さっきお話ししたように普通の知識型の試験をするとアジアに負けちゃう。シンガポール、日本、韓国、台湾にかなわんと、中国にかなわん。だから自分たちは応用力、それを創作力、創造力、クリエイティビティをテストするんだって始めた。だから初めの頃は結構ヨーロッパの人が上に行ったんだけど、今度からまた逆に、ざまみろとは言ってんだけども、日本が勝ってるの、日本とかシンガポールとか中国が勝ってるんだけども、ともかくある時期に非常にヨーロッパが強いことは分かった。でしかも今でもフィンランドは上の方なの。それでね、どうしてそんなにフィンランドの教育力があるんですかって言って、今から10年ほど前、2000年にこのピサという試験が始まった直後ぐらいに NHK をはじめゾロゾロゾロゾロフィンランドに行くの。フィンランドの友達がまた日本人が来たら、また日本の連中がやってきて、なんでフィンランドの教育がいいんですかって聞いてたよという話をしてて、私はよく笑ってたんだけども、フィンランドの人は日本の教育真似たんだって、日本の義務教育は非常に素晴らしいから随分それを学びましたって謙虚に言ってくれる。私に言わせるとどこが違うか、教育に金を使い方が違うんだ。もっとも GDP で測るというと、またね、大蔵財務省のやつが、彼らがね、私のとこやってきて、また GDP で比べるんですか、やめてくださいって言うんだから、まあ、その話は議論は後にしまして、GDP というもので比べる、日本人がどんだけお金を稼いでるかで見比べると、フィンランドは 3.8% というものを初中教育に使って、日本は 2.6%。この 2.6% というパーセンテージは世界で最低から2番か3番で、アメリカだとか特に韓国なんかもっとずっといいお金、もっと多くのお金をパーセンテージで言うと、 GDP についてのパーセンテージで言うとずっと大きなお金を使っている。そしてフィンランドはそんだけお金を使っているだけあって、フィンランドの先生たちはみんな修士、マスター、日本は学士。私がまず子供の頃はね、私の母親、まあ、女学校出てましたけども、普通の人たちみんな高等小学校、普通の友達のお父さんお母さん高等小学校、たまに今中学校出た、そんなもんでしたね。でもう大学でとかのほとんどなかった。でそういう田舎に住んでた時に、学校の先生は小学校にしても中学校にしてもみんな、特に小学校は師範学校、中学校は高等師範学校というようなところ出ていて、格が上だったの。だからお母さんお父さんも先生に向かうと、先生の方が学歴がある、位が上だっていう尊敬の念があった。ところがこの頃はね、皆さんほとんど高等学出てる、中には大学出てる、中には外国に行って英語なんか先生より前いで、帰ってきたのが自分と同じくらいのレベルの大学の出た先生がいるもんだから、先生に向かって尊敬の念がないのよ。だから私はね、文部大臣の頃、その前から小学校中学校の先生は学士ではなくて修士にしなさいって言ってた。だけどこの頃、前の平野文部大臣かな、彼の時はなんかその小学校中学校の先生には修士号を与えるために6年間学校行かせようって乱心始めたけども、私はそれやめとけって。6年もね、4年間で終わるところ6年も行くことになって、それも自分のお金で行くようになったら小学校や中学校生ならなくなっちゃうよと。だってちょっとその返事はね、だってお医者さんはみんな6年行ったんですって。あ、そりゃそうでしょうと。お医者さんはね、ここに行ったら悪いけども、6年やった後ゴソゴソ儲かるわけね。 そこへ行くと小学校中学校の人数儲かんないですよ。だから6年もやらせたらダメだ。私が言ったのは6年やらせてもいい、ただし終わりの2年は学費はタダにせよ。学校の明治時代そうなんだから、明治時代は学校の先生の無給ですよ。むしろ給料くれたの。そのくらい学校の先生大切にしなさいと言って別れたことがあるんですよ。今でも終身するって議論がありますけども、それ以上はちゃんと奨学金出さなきゃいけない。でフィンランドはそういう意味でみんな修士だから先生に対して非常な尊敬念がある。だ日本も先生方は修士ですよと、普通の人だと見ると自分は学士か高等学校で終わってる人から見ればやっぱり修士になったのはちょっと尊敬の念を持つ。とか今平等だからどういうことが起こってるかというと、モンスター親子ってね、文句ばっかり言いに行くんですよ。私も私今やってる学校でそういうのがいて問題なんでね、やっぱり先生たちにもう少し国が金を出して、その修士まで勉強させるならさせる、そういうことをしていただきたいと私は思ってるわけです。で特に高等教育、大学はひどいものでして、日本は 0.5% で世界で最低。今年はこの最後の珍しくチリが一番ビリになりましたけれども、この日本は 0.5% というのはこれはもう20年この方同じで、日本ほど高等教育にお金出さない国はない、大学にお金出さない国はない。だからさっき教養部がなくなっちゃった話しましたけども、教養部がなくなるっていうのは国があんまりお金出さないもんだから大学やっていけないんで、教養部を潰してそれを他に回すようなことになっちゃったわけです。なんとかしてこれを上げろっていうのは私この20年間大いに頑張ってるんです。それからさっき申しましたように、中学校、小学校、中学校、高等学校の先生たちに対する初中教育の公的な支出も一番ビリがスロバキアかな、それからチェコ、そして日本と名誉なビリからの3番だね。でさっき言ったフィンランドなんてもスケールアウトしてなんでこんないです、もっと下の方ですよ。これアイランド、これらにフィンランドは入るわけです。 3.7% で、アメリカとかなんかもみんなもう 4% 近いのに対して 日本は 2.5% で、ドイツがとても成績が初中教育で成績が悪いからドイツの人は国際比較に参加しないと言いましたね。無理もないんで日本に次いでビリですよ。だから日本の学力の論争をするときにはもっとデータを見て、日本の学力あることは言いながらも同時に先生たちをもうちょっと優遇するために、そしてまたもっと子どもたちに良い教育を与えるためにお金を出しなさいって私は言うわけです。だから日本の教育を運営するときにはまずもっと金のことを考えてくれよと私はマスコミに言って、やっとこの頃マスコミの人たちも日本の高教育は低いんですねということを言い出しましたけども、本当に言ってくれないんですから。マスコミに対してはその学力は十分あるんですよと、あなた方が子どもの頃、すなわち新聞社の人たちが子どもの頃に比べて今の方がはるかに子どもの時代は成績いいんだよと、そういう事実を認めなさい、データ見なさいということと同時に、もっと日本の高教育の高財政の支出を、教育に対する高財政の支出を増やすよう努力してくださいとお願いをしているわけです。幸い私は大学貧乏物語っていうのを30年になりますね、平成始まる頃から始めるんだけど、あまりにも大学がボロボロで、私の研究室なんかドアの窓をうっかり開けるとすとんじゃう、窓がそのくらいボロだったんで、何とかしてくれって言って、それから病院もボロボロでね、困ってたのやっときれいになって、この頃天皇陛下まで入ってくださるようになったの、東大の病院もそのくらい良くなりました。施設は本当に良くなったし、研究費も良くなりました。これは言うもんですね、大学貧乏物語乗っ始めて新聞社や大臣やみんな呼んで、財界の人呼んで、こんなに東大ボロだよ、京都大学こんなにボロだよ、香川大学こんなボロだよって見せて回ったの。やっと分かってくれて、研究費は随分出してくれ、設備も良くなりましたけども、この教育に対する支出は未だに非常に低い。よくそれにしちゃノーベル賞出るわ。で私は本当にね、皆さんにお願いは、小中学校や高等学校先生に 尊敬の念を払っていただきたい。こんな貧乏なお金でね、本当に私が理科教育をよく実験をしなすることに行くんだけども、 理科の実験を見せに行くんだけども、そこの先生たち涙ぐましいの。子どもたちに実験をしてやりたいけども、実験費がありません、材料費がありません。子ども一人当たり1年間100円です。それすらない。どうしてるかっていうと、100円ショップに行って買ってくる材料を。そのくらい努力してくれる。